いにしえに習う、
いにしえに遊ぶ、
表サウンドコピー塾2。はい、表サウンドコピー塾の川島司です。よろしくお願いします。
川島先生、よろしくお願いします。川島先生もフェイスブックしてはって、なんかあの機能って使ってはります？何年前のこの日あなたはこんな投稿してましたよとかっていう。
ああ、よく見ますよ。
あ、ですよね。私もね、あの機能をよく使っていて、あれを見ることによって自分のこれまでの、まあ、奇跡ですよね、どんなことをこの日にしてたかっていうのがよくわかるんですよ。で、私大体7年前を基準にして、その前と後では大きく自分の投稿が違うんですね。
ほう。
以前であれば、まあ、よくほら先生が言うコナミ感、小学生の作文みたいなね、ここ行きました、これ食べました、こんなことしましたで終わってるんだけれども、7年前の先生のところでお世話になってから少し変わってきたなと思って、でついこの前6月6日の5年前のフェイスブックを見てみました。先生の文章で、その日私が大阪の講座に参加しているので、タグ付けをしてもらってることによって私のところでも見れるようになってました。この日の川島先生の書いてはったことを今ちょっと読んでみます。その後先生に解説してほしいんですけど、学び方を知らずに闇雲にセミナーや講座に参加しても迷いと過信が増えるだけ、それを埋めるようにまた次のセミナーへと、表参道コピー塾大阪基礎コース学び方を学ぶ開催しました、ということで、その日のメンバーのお写真が載っていました。この迷いと過信が増えるだけっていうところとかをもう少し詳しくお伺いしたいなと思ってるんですけど。
その当時自分の講座に来る人、もしくは自分がどこかに行って講座を受講しているところで出会った人たちを見て、率直にそう思ったんですよ。一人の先生の話を全ての世界だと思い込んで、それさえ聞いておけば全てが万能であるというようなことを思って、それをまた人に話していく人たちがたくさんいたんですね。あくまでも一人の話というのは一人の人のものの見方であって、それがたくさんあって一つのものの考え方というのはできているんで、過信しない、もしくは裏を取っていくということをしていかないと、胃の中の蛙の人生を歩むことになるんじゃないかなと思って、そういうことを多分書いたんだと思います。
あ、なるほど、そうだったんですね。ありがとうございます。私この日のことをはっきり覚えていて、私ね、その日に参加してた方が6月下旬からパリに行くって言ってはったんですよ、土井さんっていう方がね。で、その人に向けて、私ちょうど1ヶ月前の5月にパリに行ってきたから、私はこういう方法でこういうことを経験してきましたよっていうことをその日の講座の中でお話ししたんで、今日ちょっと思い出したことを言ってみたいと思います。私はヨーロッパに行ったことがなかったので、まあとにかくすごく怖くて、何を準備していっていいかわからないから、ガイドブックだけはちょっと買ってたんです。で、川島先生からこんな方法を授けてもらって、それをしたことによって私の旅がすごく変わったんですね。どんな方法かというと、まず行った日、着いた日に2階建てのバスに乗りなさいって言われたんですよ。半日コースとか3時間コースがあって、パリ市内ってそんなに大きくないから、その4000円5000円のチケットを買って2階建てバスに乗ったら、好きなポイントで降り入れて、また次来るバスに乗って、そういう行動をしていればある程度の土地勘がつくよっていう話だったんです。で、これがすごく私にとっては大きかって、応用ができましたね。旅の上から2階建てバスに乗って見ているので、この駅のここで上がると、あのエリアだからちょっと一人で歩くのは危険な雰囲気だったよなと思ったところは、一人で歩かずに翌々日に知人と一緒にお買い物に行ったりしました。それが、まあ、モンマルトルの丘のあたりですね。まあ、凱旋門のあたりは観光地なので一人で行っても大丈夫だと思ったから、凱旋門に行って一人で階段登って、上から見た街並みっていうのは本当にシャンゼリゼ通りがまっすぐ見えていて、両側にマロニエの花が咲いていて、バスの中からね、私はすごく面白かったのは、 ちょうどコンコルド広場からシャンゼリゼ通りに入った時に、私川島先生からもイヤホンでちゃんと音声を聞いとけばすごく街のことが日本語で説明してくれるからよくわかるよって言われてたので、日本の国旗のところにイヤホンジャックさせてたから、シャンゼリゼ通り入った時にオーシャンゼリーゼーっていう歌がかかったんですよ。で、私は日本語で歌う。周りの方は自分の国の言葉で歌ってて、そこで大合唱が始まったんですよ。2階建てのバスでね。で、その経験っていうのが、なんか私、こう、こわごわパリに来たけれども、こんないろんな国の人と一体になって一緒に歌を歌ってる自分っていうことで、ちょっとやったやん私、みたいな感じで、気持ちもすごくほぐれた瞬間だったんですよ。で、こういう方法って、ガイドブックにももちろん、載っていないし、もし私がガイドブックで事前に読み込んで知識増やして、ここにはこんなお店があるって知ってただけであったら、こういうなんか心の豊かさを感じる経験ってできひんかったやろうなと思ったんです。で、そういう方法を教えてもらったことによって、今でもシャンゼリゼ通りにすぐ気持ちは戻ることができるんです。で、そういう方法ってね、先生はなぜあの時に私にこういうのどうって言っていただいたのか、それは旅の初心者の時にやってはったことなのか、何か私を見て必要だと思わはったのか、なんかそういうことをちょっとお伺いできたらなと思いますので、お願いします。
旅の初心者の頃にはそういうことはしませんでしたね。世界を3周しましたが、だいたいバスに乗っても路線バスですね。本当に地元の人が乗るバス、常に恐怖と戦いながら、物を盗まれないかヒヤヒヤしながらと、中米なんて言ったら殺されないかっていうことも気にしながらバスに乗るっていうことをやってましたが、パリっていうことでね、まあ観光大国ですよ。観光の街ですから、いろんな観光ツールがあって、車をチャーターすることもできれば、そういうバスに乗ることもできると。道枝さんは初めてのヨーロッパだと言ってるし、そうヨーロッパ以外でもそれほど海外経験もないっていうことだったんで、一番ねハードルが低いものは何かなと思った時に、2階建てバスだったらっていうことでね。でもやっぱりチケット買うにはね、自分でねトライしなきゃいけないっていう、一つそういうことも踏まえての、それに乗ってまずはパリを地図的にね俯瞰してみるってことをね、パリの全体を眺めて、あ、ここはこんな雰囲気なんだなってことを掴んでもらって、その後メトロに乗って行ったら、まあそんなにビクビクしなくても歩けるんじゃないのかなと思ってお渡ししました。
ありがとうございます。それがとても役に立って、半日かけて2階建てバスの上から見ていたおかげでですね、そんなにビクビクしなくてもいいんだっていうことと、しっかり準備をしてきたっていうことが自信になりましたね。ちゃんとその先達の方から、旅慣れた方から教えてもらっているものを、まあ、自分はと持っているんだっていうことがあるから、すごく自信になりましたね。そのおかげで今思い出しても8割ぐらいは人に頼った旅でしたか。チケット取るところからね、帰るところまでね、途中リヨンに移動するところもそのパリの人を頼ってますし、8割は頼ったけども2割は自分の力で、自分の足で、自分の目で、自分の肌で感じたことっていうのはすごく大きく、その後の私を支えてくれているので、 Facebook のこれまでの奇跡を振り返ってくると、日々日々自分がちょっと更新していってるっていうことを感じられますね。はい。で、今こうお世話になって7年経って、まだまだ進化の途中なんだけれども、こうやって音声で残すことによって、あ、自分がこれに気づいているんだなって、後でね音声聞いた時に思うことがあるんですよ。ちょっと客観的に見てね、あ、こういうことが少し言えるようになってるんだなとか、あ、こういう言葉今大事にしてるんだなっていうのが残っているので、ラジオで残ることとか、聞いてもらって感想いただけるってことはすごくありがたいなと思ってますので、これからもぜひよろしくお願いします。
はい、ありがとうございました。